経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。
この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード4662、フォーカスシステムズ代表取締役社長森圭一さんにお越しいただいています。森さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、フォーカスシステムズの事業内容のご紹介をお願いいたします。
弊社はですね、1977年に設立した独立系のシステムインテグレーターって一般的に言われる会社です。まあ、社会と暮らしの IT を支えてるって、まあ、かっこいい感じの会社なんですけど、はい、まあ、一般的に言うとソフトウェア開発の会社となっています。でシステムコンサルティング、受託開発からですね、まあ、保守運用、そして技術支援、そして情報セキュリティと、まあ、B2B に特化した幅広い形での IT 事業というものを展開しているという会社になります。
はい、ありがとうございます。また事業内容について後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いお願いいたします。はい、では森さん、生年月日を教えてください。
1963年の9月3日です。
はい、ご出身はどちらでしょうか。
茨城県の日立市になります。
中学受験をされたということなんですけれども、これはなぜだったのでしょうか。
たまたま小学校卒業と同時に父親が家を、まあ、社宅でずっと住んでたんですけど、家を、まあ、今の日立中市、その当時勝田市って言ってたんですけど、はい、そこに建てるということで、まあ、勝田に引っ越すと。そうなので、勝田に行って公立の中学校行っても友達いないだろうっていうことで、それだったら、まあ、受験した方がいいんじゃないかっていうか、したらっていう形で、それでまあ受験をしただろうなっていう記憶しかないんですね。
当時その学校はどのような学校でしたか。
茨城中学校っていうんですけど、はい、今もあります。で男女共学の中学高校の一貫、多分中学高校になっていると思うんですけど、その当時は男子中男子校だったんですね。
はい、
それで一クラスだけ、中高一貫の6年間の、はい、クラスがあって、はい、そのクラスに私は入って27人しかクラスがいなくて、で、ね、はい、でまあ、担任の先生も6年間変わらず、
いかがですか。それはなんかまた違った力が培われそうな気がしますけれど、いかがでしたか。ま
あ、確かに高校受験がなかったので気持ち的には楽だったんですけども、うん、まあ、その分勉強するかっていうと、なかなかそうはうまくいかなかったっていうのが現実で、
はい、
まあ、そうするとですね、まあ、茨城の水戸市にあるんで、まあ、勝田から水戸まで通うわけですね。はい、そうするとまっすぐやっぱ帰らないわけですよ。
より道をしたくなりますよね。
よね、いうのを、まあ、ずっと繰り返していく中で、はい、だんだん成績は下がり。
その後、大学へ進学するにあたって東京に移られるんですよね。はい、ご進学先が慶応義塾大学ということですが、これ何か理由があったのでしょうか。
いや、あまり勉強してなかったっていうのもあったんで、現役の時には当然大学はどこも受かんなくて、で、まあ、とにかく東京行って予備校で頑張って一浪して学校行こうということで行ったんですけれども、東京やっぱ楽しいですよね。
水戸にくらいありますよね。
刺激が多くてね。一浪目も受験に失敗するわけですね。それで、まあ、今更その国立で何科目もやるのも大変だと。だったらもう3教科4教科に絞ってもうやろうということで、とりあえず めちゃくちゃ勉強しました。大学入ったらですね、やっぱりその反動から1年目で留年するんですね、
はいはい、
それでまあ1年を2回やるっていう形でですね、うん、まあ大学って一般的に4年まで行って、はいはい、それで卒業っていうんじゃなくて、その慶応の場合は1年間は1年でやんなきゃいけないんですね、うんうん
はい、
なんでまあ1年を2回やるっていう形で、うん
はい、
他の現役で入った友達よりも3年遅れちゃったっていうのが、まあその頃からですね、はい、結構自分の中でかなり何でしょう、後ろ向きというか、どうしようっていう思いは結構あったのかなと思います。
その3年という時間で遅れを取ってしまったのではないかという気持ちになった時に、次にどのように動かれたのでしょうか。
世の中その当時バブルの真っ最中なんですね、はい、なので OB の方からですね、就職が決まってないんだったらとにかく履歴書を持って来いと、
はい、
っていうことをもう連日電話がかかってくるわけですね、うん、ただ自分としてはその3年後輩の人間と同期かって言った時に、いやーこれどうなんだろうと、うん、ある意味変なプライドがあったのかなと思うんですけど、うん、だったらなんか資格を取ればいいんじゃないかっていうのがまあ単純な発想だったんですね、
はい、
その当時まあ私商学部だったんで、その商学部で取れる資格みたいなのを見てたら、一番最初に公認会計士って出てきたんですよ、
はい、
公認会計士って資格があると、よしじゃあ公認会計士になろう、
はい、
っていうのがまあ最初の思いで、まあそれで勉強し始めるわけですね。
大変でいらしたんじゃないですか、
う
ん、
あれ夏に試験があるんですね、
はい、
最初受けた時にですね、こんなに難しいのかと、それでちょっとこれはマジでやんなきゃいけないなっていうことで、親にですね、こんだけ迷惑かけてるのにあと1年だけ勉強させてほしいと頼み込んでですね、それでまあ専門学校に通わせてもらったんですね。ただそれでその次の年も受験受からなくてですね、でその当時監査法人がインターンを募集してたんです、
はい、
3年内に受かってくださいねっていう形での募集があったんで、はい、とりあえず勤めながら勉強するという機会を手に入れたというのがその後だったんです、
ね、そうでしたか、ね、その後いかがだったでしょうか、はい、
まあ、3年経ってもこれがまた受からないわけですね。それで、まあ、会社から何も言われないんで、まあ、言われるまで、まあ、言おうかなと思ったら、さすがにあの5年目のですね、始まる時に人事から呼ばれて、分かってるよねって言われてですね、分かってますということで、まあその会社をまあクビになったというかですね、
厳しいですね、
それで、まあ、その中で自分たちが、まあ、公認会計士がダメなら税理士になろうと、
はい、
っていう今度思いが芽生えてきたわけですよ
非常にご本人も笑ってらっしゃいますけれども、うん、次は税理士と思われたわけですね。
それで税理士事務所を紹介してもらって、まあ、そこに入ったわけです。そしたらですね、そこの所長さんが、勉強というものは仕事の合間にやるもんだよ、
うん、
さあまあその通りですよねという形で、仕事の合間にやろうかなと思ったら、はい、全然勉強の予備校に通うことがままならずですね、
合間も作ってくれなかったんですね
作れずにですねそれでとにかく3年間過ぎて、
はい、
私はもういい加減年齢がもう34、5になってるわけですよ、
はい、
で世の中35が転職の最後だっていう流れがその頃聞いてたんで、いやこのまま自分どうなっちゃうんだろうと、うん、でまあ結婚もして子供もできて、
はい、
たまたま妻が保育士をやっていたんで、
はい、
まあ、その保育士の給料で半分食べさせてもらいながらのような生活してて、いやこれで私の人生いいんだろうかと、でその頃が一番自分にとってどん底の時だったんですね。
そしてその次の転機はどういった形になったのでしょうか、はい、
その上で税理士事務所に勤めてた時に、毎月1回税務監査っていう形で会社に行くんですけども、うん、そのある会社さんが今のフォーカスシステムズのビジネスパートナーの会社さんだったんですね、
はい、
それで会社さんの社長に、3年間経って私ももうさすがにこの税理士のこんなもやってても無理だから、新たな仕事を見つけなきゃいけないということで退職の挨拶に行ったんです、
はい、
そしたらその社長さんから1週間後ぐらいに電話がかかってきてですね、次の就職先決まったって言われたんで、いやまだ今探してますって言ったら、紹介したい会社があるんだよねって言われて、紹介してもらったのがフォーカスシステムだったんですね。
そうでしたか、 どのような形での、まあ、採用というか入社だったのでしょうか。
その当時、はい、フォーカスシステムズはその店頭公開をしたばっかの会社だったんですけども、はい、経理をできる人を探しているということで、うん、それで、まあ、私としてもその経理を、ね、担当しているとIT っていうの全く分かんなかったんで、そもそも IT の会社なんか無理ですよと、 IT なんてその大学時代も勉強したことないし分かりませんって言ったら、とりあえず好きなように自分で会計のシステムを作ることができるんだよ、で自分がゼロから会計を作れるんだよって言われてですね、それでまあそれだったらちょっと面白いかなと思って、いやダメだったら、合わなかったらまあやめればいいやみたいな軽い気持ちで、
もうそうでしたか、その後はずっと経理でいらしたんですが、その後の、変遷をお聞かせいただけますでしょうか。はい、
それでずっと、まあ、経理の一スタッフで入社してですね、はい、それで、まあ、いわゆる上場企業の会計ですね、あとは、まあ、監査の対応とか、税務署の対応とか、まあ、そういったのも、まあまあ、私たちもこれまでやってきたこともあったんで、いろいろと問題は起こるんですけれども、まあ、それをそれ一つ一つ解決しながらですね、でまあ会社を少しでも良くしなきゃいけないなっていうことをまあずっと考えてやっていく中で、やっぱりその毎年毎年いろいろなその問題が起こるんですね。その問題っていうのをこう一つ一つ解決していたときに、まあ、当時のその創業者がですね、やっぱりその私自身に月光仮面になれと。
月光仮面、はい、
まあ、懐かしい、
懐かしい、月光仮面になるというのは正義の味方になれという形で、そのいろいろな人のその意見じゃなくて最も正しいことを、そうだと思うことをやっぱりその私に報告しろっていう形で、その頃からその創業者に、まあ、認められてって変ですけど、この会社を一緒になってまあ良くしようしていこうっていう形で、はい、改革を始めたっていうのが、まあ、大きなところかなと思います、
はい、うん、最初は経理の一スタッフ、そこから、管理また経営企画の畑の方へ移られていった、ね、ということですよね、はい、そして現在のお立場があるということなんですけれども、はい、森さんは2011年に社長になられたということですけれども、はい、当時どのような挨拶を社員の皆さんにされていたかお聞かせいただけますでしょうか。
もともとフォーカスシステムズっていうのはその創業者がですね、非常にこのカリスマ的な力を持っている創業者だったので、社員がですね、新しい経営陣になっても私たちの方誰も向いてくれないんですよ。なんかこう新しいことやんなきゃってこうちょっと思いもあったんで、打ち出してもですね、そうすると部下の人たちが、今度の新しい役員はこういうこと言ってるんですけどいいですかっていうのをですね、この創業者に言いに行くんですね。創業者がから私のところにこんなことが言ってきると、はい、大丈夫かみたいな話になった時に、はい、これだったら全然会社一つにならないよな、これどうすればいいんだろうっていうことで、その当時、まあ、創業者が店頭公開ジャスダックだったんですけど、2部1部将来的に1部にしたいっていう夢を創業者が持ってたって話も聞いてたんで、はい、じゃあうちの会社は1部上場企業にしようじゃないか、そうするとそういうのを打ち出せばまた社員が一つに集まるんじゃないかっていう、まあ、思いがあってですね、はい、この会社をじゃあ一部上場企業にしようっていうことで、まあ、発表してですね、そしたら社員が急になんかやる気を出して頑張ってくれたっていう経緯があります、はい、
そうでしたか。そこでグッとまとまって、 そしてその目標もクリアして現在東証プライム市場にいらっしゃるということなわけですね、はい、ありがとうございます。さて現在まで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。今日のゲストは東証プライム上場、証券コード4662フォーカスシステムズ代表取締役社長森圭一さんです。
御社は独立系のシステムインテグレーターで NTT データとか IBM との仕事、まあ、これが多いと聞いたんですが、はい、具体的なですね、事業内容もう少し詳しく教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、公共と、まあ、民間、うん、まあ、特に NTT データさんは公共関係なんですね。それで IBM さんは、まあ、民間の代表の会社だと思うんですけれども、 もともと独立系のシステムインテグレーターの会社として、まあ、会社をスタートさせて、うん、そして1980年代にですね、うんうん、まず通信制御のソフトウェアの分野から入って、はいはいはい、同様に80年代の後半に NTT データさん、うんうん、その当時 まだ NTT だったんですけども、その観光庁の仕事に入り込めたっていうのは非常に最初の転機でした。その後1990年代の後半にですね、うん、今の日本 IBM さんとの取引が開始されて、うんうん、そちらは開発というよりも、うん、IT サービスの形で、うん、インフラですね、
なるほど、
そういった形で入り込んで、うんうん、その後21世紀に入る手前ですね、1999年ぐらいに、うん、今度は情報セキュリティの分野に入って、うん、はい、それを三本柱として、うん、これまでやってきて、うん、それで2000年代からですね、自社製品をなんとか世に出したいという思いがあってですね、自社製品にもちょっと力を入れていこうよっていう形で、現在に至るっていう形になってます。
非常にレースの恩師としてはバランスの取れた事業展開という感じですか。
そうですね、今振り返ってみると、うん、非常に観光庁の仕事と民間の仕事があるっていうのは、うんうんうんうん、世の中のその幸福況にあまり左右されないっていう意味では非常に良かったなっていうふうには思ってます。
民間が不況になってくると、ちょっと公共的な仕事を増やそうというような話になるから、公共の方が増える。うまくそこはいくということですか。
はい、
なるほど。で、やはり御社のような、このシステムインテグレーターということで考えると、やはり人材というのは非常に重要で、これ、御社、例えば人材育成とか、この技術力向上、どういうふうに取り組まれてるんですか。
はい、一番はやっぱり新入社員、うん、新卒の社員をきちんとまず採用するっていうのを基本としてます。
そうですよね。はい、
で毎年今100人程度ですね、100人超ぐらいの人数を新入社員として取ってるんですけども、それもですね、かなりきめ細かい採用をしてまして、で例えばですね、新入社員に対してももう基本的には1対1で対応してあげる、そして内定後の教育、そして内定後のフォローっていうのもですね、かなりきめ細かく人事がやってるというふうに思います。
なるほど。これによって人材用ということですか。はい、今フォーカスシステムズって何人グループで働いてるんですか。
今だいたい1400人ちょっとが、の社員で、その他にの BP さんとしてだいたい2500名ぐらいが、
協力会社の方がいると、
一緒になってやってるって感じです。
で、社員の人っていうのは新卒採用と、経験者採用、やっぱり新卒採用の方がしたいということですか。
そうですね、中途の場合は、当然うちの中途も、採用はしてるんですけども、やはりその新人の頃からやっぱりきちんとして育てるっていう形で、そういった意味ではIT 業界としては離職率が 6% ぐらいなので、
低い
なと思ってるんですね。
だいたい普通に 10% 超えてますよね。はい
はい、私が入った当時はやっぱり10数%あったんですよ。それが私の中でも、10% 以上も辞めるのかと思って、そこは結構私の中でショックで、これやっぱ下げていかなきゃいけないなっていうのはあってですね、それがやっぱり今 5%、6% 台っていうのは、いい方かなというふうに思ってますけど。
逆に言うと、そこがやっぱり御社の強みっていう形にもなりますよね。
そうですね。
なるほど。入っていただくっていうのも重要だと思うんですけど、そこから育てるっていうところでは、例えばこの育て方、どのように育てられてるんですか。はい、
研修だけで50個以上の多分研修をいろいろ入れてると思います。
なるほど、なるほど。
で、スキル向上とかキャリア形成の研修がなんか50種類以上あるって、多分その新しい技術に関しては各部門にお任せして、でも一般的なのに関しては人事が主体でやるということで、幅広くこの結構研修はには力を入れていると思います。
なるほど。そういう人の力を使ってですね、御社成長していくということだったんですけど、今後どのように御社成長戦略について考えているのか、少しお聞かせいただければと思うんですが、
一般的にですね、IT 企業っていうと、なんかこう、いきなりわーっとこう、売り上げが伸びるとか、利益が伸びるとか、そういう会社がすごい注目されがちなんですけども、当社の場合は、その観光庁 っていうのはですね、うんうん、そんなにわっと膨らむことはないんですけど、うん、なくなることもないんですね。逆に
そうですよね。ね、は
いはい、まあ、やっぱり業務知識って非常に大切にされるんで、うんうん、一回きちんとした仕事をすれば、うんうん、まあ、ずっと半永久的というわけじゃないですけど、続くっていうのは一つの大きな、まあ、メリットというか、安定っていうのにつながっていると思います。そのような中で、あまりにも大きな会社っていうのは当然その、プライム企業があって、うんうん、その下でやらなきゃいけないんですけども、うん、だんだんその力をこうつけていく中で、うん、一つにはその一時受け、つまりプライムにですね、うんうん、自分たちの会社も立ってできるようになりたいということで、そちらの方にもかなり今は力を入れてます。あとはSES っていうですね、はいはいはい、いわゆるその
技術派遣、
技術者派遣で、うん、月単価いくらとか、はいはい、時給単価いくらという勤め方から請負、うん、ですね、請負っていうのを増やすことで、請負、うんうん、まあ、っていうのはその、うん、うまくいけば当然大きな利益が上がりますし、
いや、この仕事をしてくださいで、技術派遣というのは何人出しますよという形で、ね、はい、それの、まあ、いただけるお金というのは決まるんですけど、請、はい、負いだとこの仕事おいくらってやるから、はい、これをうまくこなしてやれればすごく儲かることもあれば、逆にすっごい人件費がかかっちゃうと、ね、儲からないこともある、はい、ということですよね。
その場合もリスクがあるっていう形なんで、はいはいはいはい、やっぱりそのリスクを取ってでも、うん、その請負っていうものに、うん、まあ、徐々にこうシフトしてい こ,、うん、いこうじゃないかというのはまず一つですね、うんうん、もう一つはこれまでお付き合いのある会社さんにより深く、うんうんうん、入り込んでいって、うん、まあ、よりいい仕事、より最先端の仕事もいただこうということが一つと、うんうん、もう一つやっぱりその自社開発で新しいその自社製品というものを世に出していきたいっていうのはその3つの柱で今後取り組んでいきたいなというふうに思います。
なるほど。自社製品っていうのは、まあ、一つその開発費がかかるっていうところがあると思うんですけど、はい、まあ、受託だとお金もらってるんで、うん、まあ、これはいいとは思うんですけど、ただしすっげー儲かるかっていうと、はい、まあ、これはそうでもないと。ただ自社製品っていうのは開発費がかかるものの、その開発費を超えて、まあ、売上高利益儲かってくれば利益率は非常に高まってくるという性格があると思うんですが、はい、やっぱりここはそこを狙うっていう感じですか。
はい、うん、IT っていう仕事自体が、うん、今どの分野にでも、うん、もう欠かせない、
まあ、確かに、
分野になってきてると思うんですね、うんうんうん、その中でもやはりその今一次産業だったりとか、うんうん、はい、あとはその教育の分野だったりとか、あとは医療介護の分野っていうのはこれからもまだまだ IT の技術が必要とされる分野じゃないのかな。
逆に言うと IT 化が遅れてたような業態ということですよね。逆に IT を使えばさらに生産性が上がるようなということですか。
ですからそこにまあ注目して、そこのそういうところにやっている例えば大学の研究室だったりとか、大学の研究室を卒業して、うん、新たにその会社を作ったりとかって、うん、まだ本当にその生まれたばっかのところに、うん、その一緒になってお金を出して、うん、一緒になってこう、うん、会社を成長させていこう、うん、その研究を進めていこうっていう形で、うん、今プロジェクトを常時今20とか30動かしているっていう形なんですね。
これはだけど御社の人材自体も育つあれになりますよね。
そうですね、やっぱりそういうのをやってるとなると、うん、自分たちもそういうのに関わっていきたいとかですね、うん、将来的にそういうのをやりたいんだよとか、うんうん、そういうのがやっぱり社員から出てくるんで、うん、そういった意味ではそういうのも一つには、うん、その会社を、うん、にこの魅力を感じているものの一つになるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
そうですよね。やはり社員というのは、まあ、当然お給料は欲しいとは思うんですよね。ただこれ以外にやっぱりその仕事のやりがいと、うん、あとあれですよね、自分が成長している、はい、特にシステム関連の人たちってどんどんシステムっていうか様々な時代が流れてどんどん最先端になっていくじゃないですか、うん、でこれに出遅れるとやっぱりちょっとしんどいよねってなっちゃうから、うん、新しい技術をやっぱり取り入れたい、これがありますよね。
そうですね、うん、自分の技術をもっと、うん、これまでに高めていきたいというのもありますし、うんうんうん、あとやっぱりよく感じるのが、うん、その上司からこう無視されるっていうかですね、はい、自分の仕事ってあるって決まってるんで、はいはい、やったことに対してほったらかされるっていうのがね、辞めちゃう原因の非常に大きな要因だと思っていて、必ず上司が毎日とか 2日に1回どうだとか、調子はどうだ、うまくいってるか、なんかうまくいったらあるかっていうのをちゃんと聞いてあげてる部署っていうのはやっぱり離職率が非常に低いんですね。
なるほど。まあ、上司としてできることだけを渡してたら別に見なくてもいいかなとは思 思うけど、だけど少し挑戦させてるとちょっと不安だから見に行く、やっぱりこのちょっとした挑戦っていうぐらいがいいんですよね。これがめちゃめちゃきつかったらその人にとってちょっと過重なあれになると思いますし、ただ全く今まで通り普通にしかでできてしまうことってあんまり成長しないですもんね、人間って。
あ、そういった意味であのフォーカスっていう会社は、どちらかというと権限以上が非常にこう、
はい、うまいというか
ですね、はは、上になるともうすぐこう下の方にやってみろ、はいはい、やってみろっていう形で、まあ、非常にその下の人たちにはこう新しいことをチャレンジするにはいい会社だなというふうに思ってます。
逆に上の人がバンバンやられたら下の人は、まあ、勝手の上の人がやってくれるから俺たちこれぐらいでいいやと思うとやっぱ成長できないですもん ね。逆に言うと上の人は自分でもできるんだけど、自分ができることを抑えて下の人にちょっと難しい仕事をさせるのが一番、まあ、難しいですけどね。
そうですね、うん、です
からこれをうまくやれば非常にあれですよね、下の方も成長するということですか。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あの社長の愛読書など何かあの森さんのですね、おすすめの書籍、はい、リスナーにお勧めいただきたいんですが、
は
い、
これはあの IT と全く関係ないんですけど、はい、生き死世の面影っていう本をご存知でしょうか。
生き死世の
面影、渡辺教授さんっていう方が書かれた本なんですけど、はい、あの幕末からですね、はいはいはい、明治にかけて日本に来た外国の人たちが、うんうん、はいはい、このによる日記なんですね。日本を見てどう感じたかと、
はいはいはい、
それで今日の日本が失われた世界、うんうん、その当時の幕末から明治にかけて外国人が見た日本の世界っていうのは事細かに書かれている本で、なんか非常にこう私としては感銘を受けて、あ、この日本があるから今の日本があるんだなと、もう失われたものをなんとかもう一度取り戻して、もう一度この昔のようななんかこう和気あいあいの本当にその、みんなで子供を大切にするような、ギスギスしないような、そういったまあ世界っていうのをまあもう一度日本に取り戻したいなっていう思いにさせてもらった本。
なるほど、優しかった頃の日本っていう感じ。
そ
うです
ね、その当時外国の人たちが日本を見た時に、もう全然違う異国だったと思うんですね。
そうですよね。
でもあんまりにも外国にはない日本の良さにみんな感銘を受けてるっていう面で、やっぱり日本人としてのこう誇りとか、よくいいなっていう思いを感じさせてくれてる。
なるほど。逆に外から日本を見てもらってたから、全然違う日本人じゃないからっていうことですよね。
そうですね。
ありがとうございます。ぜひ皆さんお手に取ってみてください。
生き死世の面影、
ありがとうございます改めまして本日のゲストはフォーカスシステムズ代表取締役社長森圭一さんでした。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはフォーカスシステムズ代表取締役社長森圭一さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。